エレミヤ書47章から48章です。エレミヤ書の47章ではペリシテ人に対しての予言ということです。で、ペリシテ人というのはずっとダビデがゴリアテと戦ったという記述がありますが、ずっと以前からイスラエルの民とは敵対関係にあったわけです。そしてダビデがそのペリシテ人をですね打ち滅ぼしたというふうなことも書いてあります。ここでは北から水が湧き起こるというような形でバビロンが攻めてくると、そしてバビロンによってですねこのペリシテ人が滅ぼされると、そういうことをここで言っています。それは北から押し寄せてくる軍を神がいわば送ってですね、そしてこの4節に後半にあるように主がペリシテ人を滅ぼされるということです。で、どうして、ペリシテ人がこのように滅ぼされるというのか、ここでは理由が書いてないわけですけれども、神以外のものを礼拝して、神を礼拝する、神に結びつこうとする者に攻撃を仕掛けてくるというふうな勢力が最終的に滅ぼされると、そういう悪の力が滅ぼされる、そういったことからですね、このペリシテ人たちもペリシテ人を全て滅ぼす日が来るという形で4節でいつかは書いてないわけです。最終的に必ずそういうふうに神を信じるために敵対しようとするそういう力というものが打ち滅ぼされるんだということです。で、こういうことを新約聖書の方ではですね、そういう具体的などの民族とか国家が滅ぼされるっていうようなことではなくて、どこにもあるそういう神に敵対させようとするそういうある霊的な力を打ち滅ぼされるというふうに霊的な意味になって、新約聖書にとつながっていくわけです。で、48章はモアブに対してです。モアブっていうのがどういうところにあるかっていうのは、これは少し、知っておいた方がいいと思いますが、巻末の地図を見ますと、モアブっていうのは例えばですね、3ページ目の地図の3ページ目に、カナンへの定住っていうところがあります。で、そのカナンへの定住というところの地図を見ますと、死海ですね、潮の海とも言われていたわけですが、この死海の東側の方にルベンの領土があって、その下に、その南にモアブとエドムがあります。ここにそういうふうにモアブというものがですね、イスラエルの住んでおった領域の方から見ると東南東の方向にあった国ですね。そのモアブに対してここで言われているわけです。あと細かな地名がたくさん出てきますけれども、こうしたことはちょっともう省略をしてですね、このモアブに関する滅びっていうのは随分長く48章全体が費やされておるわけです。で、こういうモアブに関する裁きがですね、随分長く書いてあるわけなんですけども、これはどうしてこのようにモアブが滅ぼされるのかということです。で、このこうしたさまざまな国に対する裁きはエレミヤ書だけではなくって、他の書物にも書いてあります。で、それをちょっとだけですね参照しておきますと、イザヤ書の15章16章、1084ページですね。イザヤ書の15章16章、で、ここにですね、イザヤ書の方でも書いてあります。モアブについての、タクシェンという分かりにくい言葉ですが、神の言葉と で、このところでですね、なぜモアブが滅ぼされるのかっていうところがですね、16章の方に書いてあります。16章の6節です。15章の6節に、我々はモアブが傲慢に語るのを聞いた。甚だしく高ぶり、誇り、傲慢でおごっていた。そうした話はでたらめだったと。それゆえモアブは泣き叫べというふうに書いてあってですね、ここでははっきりとこのモアブが神の裁きを受けるのは傲慢、高ぶり、誇り、甚だしく、おごるとか、さまざまな用語を用いて言われていますが、モアブが滅ぼされるのは、そういう傲慢さであったというわけですね。高ぶりの上だったということです。この高ぶりの上に滅ぼされるということは、このように聖書においては、国家民族もですね、個人も同じようにこの一つの原理で滅ぼされる。今日ではですね、国が滅ぶのはその経済政策が悪かったとか、あるいは軍事の方、科学技術や軍事が進んでいなかったとかですね、そういう経済力や軍事、あるいはその民族そのものの優秀性とかいったようなことですね。そのような目で見える世界、目で見える事柄についてのことが原因だと言われるわけです。古代からの多くの国々が滅んだり栄えたり、これは対外においてですね、そういう武力ですね、そしてこの武力を非常に適切にですね、軍隊ですね、適切に支配したり、それを指導したりする、そういう特別な能力ある人がおるほど勝ったりですね、そういう人がおらないのが負けて滅びるんだっていう、でそういうことが普通一般的になっているわけです。でところが聖書のこの見方っていうものは、そういう滅びの根本原因っていうのは高ぶりだ、傲慢だと、というようにですね、私たちが一般的に考えるようなことと全く違った視点で見ているということが、このイザヤ書の記述からもわかります。でそして、今日のところですね、エレミア書のところに、入ってみてみますと、そのモアブ48章ですね。で、この、ところもですね、もう長くいろいろ書いてあるところは省略をしますが、この要するにモアブが滅ぼされる、細かにいろいろなことが書いてあります。で、その、まあ、例えばですね、15節以降に、エレミアの48の15節以降に、モアブとその町々を滅ぼす者が攻め上り、エレミキの若者も倒れ伏し殺されてしまうと、まあ、そういう予告がですね、万軍の主が言われるというわけです。災いがモアブを襲う、苦難がもう速やかに来るんだと、そういうふうにそのモアブの威力を表した軍事力、経済力、そういう力をの象徴である尺、威力の尺と書いてありますが、そういう権威、栄光、そういうものはみんなおられてしまうと。モアブを滅ぼす者が攻め上ってくる、砦でも破壊されると、まあ、次の18節でも書いてあります。で、あと次々とですね、みんな襲われて、滅びてしまう、次の2節もですね、モアブは恥を受けて滅びてしまう、泣き声を上げよ、泣き叫べと、モアブは滅びたのだと、 まあ、こういうようなことをいろんな表現でですね、次の25節、今度は力のシンボルである角、馬部の角、力が砕かれたと。その理由というものがこの26節に書いてあるわけです。これはさっきのと少し似ておるところがあります。29節の26節、29節を見ますと、26節で主に向かって高ぶったモアブを酔いしれたままにしておけと、またお前はイスラエルの笑い者にしたではないか、イスラエルが盗人の仲間でもあったというのかと、お前がイスラエルのことを口にするためにあざけったのだっていうわけですね。こういうふうに神に従おうとする民をあざけったと、笑い者にした。で、神の力なんていうものは全然何でもないということからですね、そういう何でもないような神に一生懸命にすがってるんだと、何もいいことが起こらないではないかと言ってですね、まあ、笑いあざけったというわけですね。で、こういうようなことは少し前に新約聖書のルカの福音書で、イエスと共に十字架につけられたもう一人の重い罪人がですね、犯罪人が、お前が救い主なら自分自身を救って十字架から降りてみようと言ってですね、最後の最後まであざけったという例が書いてあったわけです。まあ、そういうことと似ておってですね、神に従って苦しんでおる、神に従って、そして様々な苦しい経験をしている、豊かにもならないでですね、困って非常に苦しんでおる、悲しんでおるという、そういう状況を助けようとかですね、少しでも同情を持って、受け入れようとするんじゃなくて、それを一層あざけり、馬鹿にするといったようなことはですね、大きな罪を、まあ、裁きを招くというわけですね。でそれで逆にイエス様が言われたようにですね、私を信じるこれらの小さいものに水一杯でも、もう与えるものは決してその報いから逃れることはないと言ってですね、信仰が深いとかそういったことを問題にあえてしないでですね、私を信じるこの小さきものに水一杯でも、ほんのわずかな助けでも支えでもですね、しようと、ただそれだけで、報いから決して漏れないんだっていうふうに言われたんですね。このイスラエルの民っていうものも神につこうとして、歩んできた民、その民をこのように見下してバカにするということは、その彼らがより頼んでいる神をバカにしたり見下したり蔑むということにつながるというわけです。でこの傲慢さは29節にも、我々はモアブが傲慢に語るのを聞いた、甚だしく高ぶり誇り傲慢におごり慢心していたと。これはイザヤ書の表現とよく似ておりますが、いろいろこのように言葉を変えてですね、高ぶり誇り傲慢おごり慢心と、こうしたこそがですね、滅びを招く根本原因なのだということを、まあ、ここで強調しているということです。でそのようなモアブが滅ぼされてしまうんだけれども、そのモアブの滅びを聞いてですね、それ見たことかと言ってですね、見下して、得意になるということになくって、この31節であるように、この予言をした神から受け取ったエレミアは、そのモアブのために嘆き、モアブの国民のために叫ぶのだと、そういうふうに言ってですね、神様の真理に立ち返ろうとせずに裁かれていく民に対して、エレミアは深い嘆きを持ってこのように見ていたということが伺われるわけです。 エレミアは自分自身の国が滅んでいくことに対しては非常に深い悲しみを持ってですね、とめどもなく涙を流すと言って、悲しみを非常に強い表現で、してやる。もうそれがエレミア哀歌というその内容に反映しているわけです。でもこのエレミア自身の国以外のこの全く裁かれていくやモアブに対してもですね、モアブのために嘆くのだというふうに言われています。神はこのモアブの高ぶりの罪ゆえに裁くということが30節で言われています。私自身モアブの王兵を知っていると主は言われて、でそれゆえですね、裁き滅ぼすということなんですけど、それにもかかわらずその滅びゆくモアブのために嘆くのだと、これはこの神様の言葉であるとともに、同時にエレミア自身の言葉気持ちというものが一つにですね、いわば溶け合ったような形になっているわけですね。神様の心をエレミアは一つそのまま同じように持っていたわけなので、神様の嘆きはまたエレミアの嘆きでもあったと。エレミアが深く嘆くことはまた神様も同じようにですね、嘆かれておるんだと、まあ、そういうふうに非常に深く神とエレミアの心が霊的に高められた時にはですね、エレミアがそのように一つになってこのようにモアブのためにを神も嘆きエレミアも嘆いたということがわかります。で、その後もう一度ですね、この35節でもその悲しみということをですね、私は聖なる高台で捧げ物を捧げ、神々に香を焚く者をモアブの国から一掃するんだと。それゆえ私の心はモアブのために笛を吹くように、笛のように嘆くというようなことは随分不可解な表現ですね。私の心はそのケルヘレスの人々、このモアブのある地域の人々のそのために笛のように嘆く。モアブの人々自身も次の38にあるように広場で嘆き悲しんでおる。神の裁き、私がモアブを砕かれたと主が言われる。で、ここの35節とかさっきのところとよく似ておってですね、神がこのように裁き一掃されるんだけれども、この36節、私の心はモアブのために笛のように嘆くてます。で、これはですね、エレミア書によくあるこの滅びゆく民に対する深い悲しみでもあるわけです。で、この私私っていうのはですね、この神様のことをここで表しているというふうにも思いますが、一方ではエレミアの心気持ち自身がですね、他にもエレミア書は非常に深い悲しみをですね、滅びゆく民に対して持っているということはあちらこちらにあるわけなので、こういうふうにさっきのように神様の嘆き、そしてまたエレミアの嘆きというものが一つに溶け合ってこのように言われているということです。で、笛のようにっていうのはですね、この英語訳でフルートっていうふうにしているのが多いですけども、フルートのように笛、フルートも一緒の笛ですから、こういうふうに深い嘆きの声を上げてですね、その声がいわば一種の笛のようにフルートのようにですね、笛といってもですね、ここでは何かそういうふうに、草の葉っぱでもですね、ちょうど幹を吹いたら音が出たりするわけですね、竹でもちょっと唇を当てて吹いたり音が出たりしますが、そういうふうに独特の声、悲しみの声を振り絞るようなですね、声がするというわけです。そのように声を上げて嘆くのだというのをこのように表現してやるですね。で、モアブ自身がですね、神の民をあざけったり笑い者にしたから、今度は自分自身がその裁きということで、39節にモアブは周囲の国々の笑いの種となり驚きとなると言われています。 そして再びですね、この最後の方で42節でモアブは滅び、民であることをやめる、それはですね、主に向かって高ぶったからだって。でこの滅びの根本原因をこのようにただ一言でですね、ここで言ってます。この部分も長い長いですね、さまざまな滅び、地域や町の滅びということがいろいろに表現されていますが、ただ一言で言えると、主に向かって高ぶった、主に就こうとするものを見下したりバカにしたりですね、それは神、ご自神っていうものそのものをですね、見下して、踏みつけておろうということです。だからそういうものに、すがろうというものもまたバカにするということ。そういう主に対する敬い、恐れでなくて、高ぶりこそがありとあらゆる滅びのもとになる。で、このことはですね、こういう非常に古い、分かりにくい、箇所は、おそらくほとんどのクリスチャンもこういう歌詞は読まないと思いますが、ここにあるこの一つですね、だからさまざまな滅びがある一つの原因があるということは、これはもうずっと私たちにとっても重要なことで、まあ、そういうことのためにこのように分かりにくい箇所がですね、掲載されているということです。私たちもいろいろなことをしたり、いろんな人間関係、職業にしてもですね、学校時代から子供遊びから勉強から職業生活や交際、それら全ての中において神様を、本当に神様をとしてですね、全てを支配して、私たちはその神様から全てを許し、またいただいておるんだと、許してくださってですね、その意識をなくした途端、人を恨んだりまたバカにしたり、特定の人間だけを崇拝して他の人を見下したり、あるいは特定の人間だけを贔屓したり、あるいは他の人を無視するということがたちまち起こってきてしまうということです。主に向かって本当に絶えず私たちが目を開いていなければ、確かにこのように滅びる。イエス様が私に留まっていないならば、私につながっていないならばっていう訳もありますが、あなた方はですね、切り取られて枯れてしまうというように言われているのと同じなんですね。主にしっかり結びついておれば、私たちも高ぶることはないけれども、うっかり主から離れると、他のいろいろできてない人とか、あるいはいろいろな病気を持っている人を嫌ったり見下したり、そういうことがたちまち起こってしまうからですね。で、そのように高ぶりによって非常にこのモアブは滅ぼされてしまうわけです。で、滅ぼされてしまうけれども消えてしまうかと、完全に消えてしまうかっていうと、そうではないということがですね、書いてあって、この48章の長いこの記事の一番最後にですね、47節で、しかし終わりの日にモアブの範囲を回復すると。これはすぐその手前のところと随分対照的ですね。45、46節、47と読んだら、45から読めばですね、落ち度は、逃げていく人たちは力尽きてですね、そしてそこのヘシボンというところで、追ってもそこから火の手が上がって炎が舞い上がり、そのマーブのこめかみを焼けてしまうとか、要するに裁きを象徴する火がですね、そのモアブの中心部分を焼き滅ぼすんだと。モアブをお前災いだと、そのため滅びた、お前の息子たちも娘をみんな捕囚として連れて行かれると、まあ、こういうふうに徹底して裁きが下るという記事を書いたそのすぐ後に、しかし終わりの日、この45、46からどれくらいの年月が経つか分かりませんが、終わりの日にはモアブの繁栄を神様自らが回復させるのだって、これが審判だって書いてあります。審判の中にですね、最終的な時、終わりの時には繁栄する、まあ、ここまで入っているというわけですね。神様の裁きっていうものはこういう非常にはっきりとした、確かに苦しいことや滅ぼすということが起こるんだけど、その最終的にはこういう希望を持つことができるようにしてくださっているということは、とてもありがたいことだろうと思うんですね。 私たちも罪を犯したら何らかのことで苦しまなければならない。これはダビデを見てもですね、ダビデも大きな罪を犯してしまったので非常に苦しまなければならなかった。自分の家庭の中が大混乱になってですね、自分の子供たちがですね非常に恥ずべき罪を犯し、またその一人の子供から自分は命を狙われというような事態になり、王の位まで追放されるという、自分の子供によってですね、そういう大変なことが起こるわけだけれども、そうした後にですね、ダビデの祝福はやはり続いていったわけですね。そのダビデの祝福がずっと続いて、さまざまな罪を犯したり滅ぼされそうになったりしながらもですね、そのはるかの地にイエスが、一千年もの地にイエスがその流れの中から出てきたわけです。そういう意味ではイエスの誕生、イエスご自身が来られたということはダビデの繁栄を回復させたと、回復されたんだということの一つの例にもなっておるということです。私たちもさまざまな人間を見るときに本当に悪いことをして悔い改めずに滅ぼされていくという人もたくさんおるわけですけれども、そういう人をもですね、神様が何かこの終わりの日に回復されると、どんな形かどういうふうにかわからないけど何らかの形で回復されると、そういったことをですね、希望を持つことができるということなんですね。そういう意味で、ここは神様の正義は正義として、なさる義の神、それから最終的には憐れまれるという、そういう憐れみの神という二つの側面をこういう記事からも学び取ることができます。以上です。